都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、若手放送作家、岸本でございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、オカルトスターの高須克也です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高須克也です。よろしくお願いいたします。
まあまあ。
どうも。
まあまあまあ。本当にいそうだからね。
いやいやいや、ほんまにイエス・タカス・クリニック言うとりますけれども。
言ってねえよ。初めて聞いた。
イエス・タカス・クリニック言うとりますけれども。
いや、僕、その名前、知ってますから。
で、どういうことですか、知ってるって。
まあ皆さんもむしろご存知の方です
ね。ああ、コマーシャル出てますからね、僕ね。
出てますよね、うん、その方は出てますよね。
ドバイにフラッと行くという。
そうですね、大金持ちなんでね。
そうそうそうそうそう。
いや、大金持ちの高須さんは、うん、こんなところ来ないですから。あなたは違いますよね。
ボロアパートに来ねえか。
そうですよ、
確かにね。
彼は絶対来ないと思いますよ、ここには。
すみません、嘘つきました。僕ね、実は早瀬なんですね。
そうですね、
本当は。
オカルトスターこと早瀬、
早瀬なんですよ、うん、じゃあなぜ今回高須委員長、高須クリニック委員長を今回、はい、紹介させていただいたかというと、
はい、
実はこの高須克也さん、フリーメイソンじゃないかと言われてて、
で、はいはい、
2013年にツイッターで、うんうん、あ、僕いろいろ言われてますけど、フリーメイソンっすよって言ってんすよ。
ね、うん、秘密結社じゃねえのかってところ、ね、
まあまあまあ、
ね、あ、まあまあ言っちゃってる、
明かしているんですよ。はいはい、で、なおかつ、まあ、同年の2013年5月12日に京都でフリーメイソンの階級を昇進したらしいです。
そうなんですよね。
偉い方らしいんですね、フリーメイソンの中でも。
中でももう地位が上がってる人ってことですから
ね。そうそうそう、すごい方なんですよ。うん、まあ、学校を作ったりしてますから、
彼。まあね、うん、すごい、あれでしょ、年収なんでしょ、
50億円
らしいですね。
50億円。
で、な、社会貢献もね、いろいろしてるらしいですから。
社会貢献もしてて、で、まあまあ、なおかつギネスブックにも載ってるっていう。
何して載ったんですか、それ。
12時間で261ホールプレイしてって書いてますね。
ゴルフの話です。
ゴルフ。
美容とか関係ないんだよね。そういうことじゃない。
美容関係ないです。はい。2011年に12時間でプレイした
ホール数。それは確かに誰も知らないギネス記録かもしれないですね。
ギネス記録載ってるっていう、まあ、すごい方ですよ。まあ、フリーメイソンやったっていう。
なるほど。
なんで今回ちょっとね、
はいはいはい、
紹介させていただきました。僕、高須クリニック。ノン高須クリニックですわ、う
ん。やってないんですか。
うん。ノン高須クリニックですわ。早瀬です、僕はね。
そうですね。
はい、すいません。
ちょっと日本人はやっぱ、ややこしいんで、
う
ん、なるべく避けていただきたいんですけどね。
いねえよ。
本当は、
まあ、探しますけどね。
じゃあね、
いる限り。
まあまあ、うん、今後はね、じゃあ日本人も解禁していきますけどね。う
ん、はいはいはい、
うん。ということで、まあまあ、今回も、トシミナティ、うん、
忘れてたわ。
我々ね、岸本と早瀬で、
うん、はい、早瀬で
やっていきます。
早瀬ね。
早瀬で。
嘘つかすなよ、また。
ね、やっていくわけですけども。
はいはいはいはい、やっていくわけですけれども。
はい、今回、うん、まあまあ、どんな話していこうかっていうところですけども、うん、
まあまあ、
何でしょう。
ちょっと先にタイトルさせていただきます。教えて都市伝説。
はい。
このコーナーはですね、我々が知っている都市伝説を簡単に紹介させていただくというシンプルな企画でございます。
はい。
まあ、前回前々回にね、ちょっと変わったオカルトの種を、
ね、そうですね、
させていただいたんですけれども、はい、今回また戻って教えて都市伝説させていただくんですけれども、
まあ、そうですね、
うん、
もうこうね、うん、こう連続してやるっていう感じじゃなくて、こういろんな企画をこう混ぜていくってことですか。
バラバラ、
いいんじゃないですか、
かなと思ってます、はい、でですね、まあ、だいぶ前に輪廻転生の話したのを覚えてます。
覚えてますよ、
うん、ルーク君という方の、
ね、そうですね、
うん、話なんですけれども、
やってましたね、
はい、パムっていう、その要は自分が生まれる前に亡くなった女性の生まれ変わりなんだ僕はっていう、まあ男の子の話をしたんですけれども、
生まれ変わる前が女性だったんだよね、うん、で、そうそうそうそう、生まれ変わってから男の子になったと、
うん、で、まあ、今回またですね、その輪廻転生 のお話をさせていただきます。
うん、好きですね。
好きなんですよ。
生まれ変わりたいんですね。
生まれ変わりたいんでしょうね。
そうなんですね。はいはい。
まあまあ。
どんな話でしょう。
はい。ですね。今回ですね、まあ、うん、ある3歳の少年がこんなことを言うんですよ。この言葉からこのお話は始まるんですね。
うん、
僕は4年前に殺されました。
はいはいはい。
えって思うでしょ。生きてるのに3歳の。
まあまあ、生まれてねえじゃん。
会わないし。僕は4年前に殺されましたって言うんですって。両親に。
急に、
うん、何を言ってんのかなと両親は、
うん。
ちょっと怖いなってなって。
うん、
要は、生まれる前、直前の記憶じゃないかっていうふうに言われてるんですけれども。
まあ、お腹の中にいるとか、そういう感じなのかな。う
ん、まあ、あれでね、その、うん、少年は、まあ、前世で実は殺されたんですよ、僕は。って言うんですって、両親に、
うん。
で、自分が殺された土地に行きたいと。要は、前住んでた土地に行きたいんだと。生まれ変わる前の、
うんうん、
どうにか連れて行ってはくれませんかねなんて両親に言うんです
そんな敬語なのそんな感じなの、
うん、で前住んでたところがまあまあシリアのゴラン高原
シリアのゴラン高原ってとこがあ
るっていうとこに住んでたんですって、
うん
まあ、最初は誰も信じていなかったと、
うん
うん、でまあその子供がですね、言っている地域に大人たちが誘導していくんですって、
うん、
するとこんなことを口走ってくるんですよ。ここに暮らしたんだよつってその村の名前を教えてもらってもらえるのに3歳児が答えたりだとか、
うん、
あと以前の自分の名前はって言うんですって、その情報をもとに直接村へと問い合わせると4年前に失踪していますよ、うん、その人はって言われるんですって。要は合ってんですよ話がね。4年前に僕は殺されたんですっていう話と4年前失踪しましたよっていうのがもう合ってたと、う
ん、失踪した時に死んでた可能性があると
。そう、うん、で当初、うん、少年は自分を殺した相手の名前を覚えてはいなかったが、
うん、
村を訪ねて前世の自分の家を訪ねたところ記憶が徐々に蘇ってきたと、
うん、
でそこには多くの見物人がいたんですけれども、ある男の人を見て、あなた何々さんですよねって言うんですって、ある一人に、
うんうんうんうん、
でその男性はそうですって言うんですって。そしたらその次にですね、その子供がこう言うんですよ、うん、その男性に向かって、以前僕はあなたの家の近くに住んでいた、よく喧嘩をしていて、それであなたに斧で殺されたんだ、僕の体が今どこにあるのかもわかるよって言うんです、うん、
怖っ。3歳の子でしょそれ。
3歳が言うんですよ、
うん、
で、まあ、その子供が言うように、うん、じゃあどこに体あるんだちょっと言ってみろよつって、その男もお前激高しますよ ね、
う
ん、まあ、
ね、そうだよね、
誰が殺すかよこの野郎みたいな、うん、で、まあ、彼が誘導した男の子が誘導した地点を掘り起こしてみると、そこには白骨化した遺体があったと。
はあ。
で生まれつきその男の子は額に傷があったんですけど、
うん
ね、
生まれつき、
生まれつき
すごいね、うん、
お腹の中でどっか気づいたんじゃない、骨か何かにぶつけて気づいたんじゃないかって言われてるんですけど、傷があったんですよ額にね、
うん、
でその殺された男性4年前にね、
うん、
その男に殺されたんではないかって言われてるその男性、白骨化した男性も斧で頭を殴られて切りつけられて殺されてるんですけど、
うん、
同じ場所に傷口があるんですよその子供と額に。
はあ、
うん。で遺体の近くにはまあ、農家をやられてたんですけれども、亡くなった方ね、
うんうん、
生まれ変わる前の、
うんうん、
まあ、服も見つかって、殺害に利用された斧も発見されたと。
へえ。
そしてその、殺したでしょあなたって言われた、まあ、指名された男性は自身の犯行を認めたと。
へえ、うん、まあでもそいつね、言われて掘ってる時も冷や汗かいてたんだろうね。
ね。っていう話があるんですよ。まあ、これは、
ね、
まあ、輪廻転生っていう言葉を使わないと紹介というか説明できない話ですよ。
うん、
だって絶対知らないんだからそんな話なんて。
生まれてないんだからね。
生まれてないんだから、うん、おかしいんですよ。
そうだね。
どうですか輪廻転生あるでしょ。
まあまあ。
ったら
それが本当ならそうですね。
うんうんうん、
考えられない。
で。オカルト界っていうのを、
うんうん、
まあまあ、今回もすごい騒然とさせたニュースっていうのは、
うん、
今回2015年って結構子どものニュースが多いんですよ、
うんうん、
というのもこの子もすごいし、
うん、
まあ、前回紹介させてもらったルーク君もすごいんですけど、うん、もう一人ものすごいのがいるんですよ、オカルト界の。
また子供で、
オカルト界の新生児。
それは合ってる、そのキャッチャー合ってる。新生児、
テレパシーを持つ5歳の男の子っていう。
おお、まあなんかでもよくありそうじゃないですか、うん、その超能力少年的な。
まあね。うん。アメリカのカリフォルニア州に住む5歳の男の子、うん、ラムセス君って言うんですけれども、
アメリカの子ね。
うん、ラムセス君、彼は実は特別な能力を持っていると。
うん。
で、母親がこの能力すごいんですよって動画投稿してるんですって。
はあ、うん、今っぽいね。
そうそうそうそう。で、その動画投稿を見るとラムセス君が、うん、自分が知らない、知るはずのない数字をスラスラ暗唱している姿が映し出される。
どこは
要は数字を隠してるんです、書いてね、いろんなところに隠してるんですけど、それを見ずに壁越しなのに当てていくとかね。
なるほどね。投資実験みたいなことやってるってこと
って思うじゃないですか、
うん、
これは投資じゃなくて、
うん、
その文字を書いた母親の心を読んでるんですって。テレパシー。
ああ、なるほどね。
すごくないですか、それが本当だったら。
はいはいはいはい、
うん。で、ラムセス君実は、高機能自閉症、自閉症なんですね。ちょっと表に出ないとかいう。はいはいはい、で、なんで、サバン症候群じゃないかというふうに言われて
ます
。
まあまあ、よく。
天才ね、
うんうんうん。とんでもない記憶力あるとかっていうのが多いからね。そうそうそうそう、
って言われてるんですよ。うん、で、ラムセス君って、実はこの、まあ、その、超能力だけではなく、
うん、
もうすごい賢いんですよ、
うん。
12ヶ月で生まれてね、12ヶ月で読書を始めた。おもちゃには興味を示さなかった。
へー。
英語、スペイン語、ギリシャ語、いくつかの日本語まで喋ることができ、うん、18ヶ月で英語とスペイン語で九九ができた。元素の周期表や、うん、原子番号を覚えている。18ヶ月ですよ。
いや、俺30年生きてるけど1個しかできないけど、
いやいや、
もう超えられてる。
僕1個もできないですけど、うん、
もう超えられてるよ。
そうそうそうそう。で、どうやってこういうの覚えるの？
そうそう、よくわかんない。
家にパソコンがあって、そのパソコンを1歳にならない男の子がうわーって打って調べて覚えていったんですって。
独学で？
独学で。
へー。パソコンからじゃあその情報を、うん、自分で欲しいのを探して入れてったってこと？
そうそう、
うん、
で、どえらい天才がいる
いる
って、うん、神経科学者のドクターダイアナ・パウエル博士という元ハーバードの医大の教授がですね、
うん、
もうこの子すごいなっつって調べに来るんですって。
まあね、おかしいもんね、そのスピードは。
そうそうそう、う
ん、
で、まあ、その先生は、うん、テレパシーなんてないぜ言うてんですって。
うん、お化けなんてないさ、できる感じ
ないさみたいな感じで調べに来たんですよ。はいはい、はい。で、その動画でやっていたお母さんが、うん、要はわーっと書いて文字をね、
うんうん、
17種類書いたんですって。2桁の数字を、
うんうん、とんでもない確率になってくるね。
わーっと書いて、うん、で、それを至るところに隠したんですって、見えないようにね、
うんうん、見えないくて、
一箇所なくて、うん、いろんなところに、一箇所だとね、もういろいろ、
まあね、そうだね、
いろんなところに隠したんですって、うん、で、その先生の前でちょっとやってみろよ本当にみたいな、
うん、
できるもんだったらっつって、
トリックじゃねえんだったらと。
で、お母さんが書いたんで、お母さんじゃあ心を読みますっつって、
うん、
読んでいくんですよ、
うん、
そしたら17種類中16種類的中させたっていう、
うーん、
男の子が。そしたらもう先生も信じるしかないだろこれみたいな、 100% とは言えないけどこれはもう
確率的にはありえない数字だもんね、
う
ん、
すごいなってなって、で、まあ、この子、まあ、すごいんで、ちょっとじゃあ僕研究しますって博士がずっと今研究してるらしいんですけど。
ああ、まあ、もうこれから成長を見ながらってことね。
そうそうそう。
まあ、そりゃそうだろうね。
ただ、むちゃくちゃ頭が今5歳児なんですけれども、
うん、
でもそのお母さん、ニュクスさんって言うんですけれども、
うん、
お母さんは、ちょっと、どうかなって思ってることが一個あるんですって。
うん、
要は普通に学校通って友達できんのかって思ってるんですよ。まあ自閉症でもあるし、まあまあ
ね、
賢すぎるから学校で何か得を得るってことができんのかって、
うん、まあっていうか学校でね習うようなレベルではないもんね、うん、多分彼。
ただ学校へ入れてみたはいいけれど悪夢のようだったってニュクスさんは言うんですって。
親の方がってこと、
うんうん、なぜかというと、もう5歳で学校入って本を読んだりするのはクラスでラムセス君だけだと。で、最初は先生もラムセス君のことを小さな教授、本読めるからね、
うん、
で可愛がってたんですけど、ラムセス君が先生のスペルの間違いや計算ミスを訂正するんですって、
うん、
そしたら生徒からいや何あいつ生意気やなってなって孤立するんですって、
うん、
で、その先生自体ももうそんな指摘されたら困るみたいな、
うん、
威厳なくなるわ、
プライドがね、うん、傷つくよね、
う
ん、
でもう全然無視みたいな、ほったらかすみたいな、
ひでえ話だけどな。そうそう、でもまあそのなんだろうな、
ニュクスさんは学校を辞めさせたんですって。
あ、結局やめたんだ。
うん、辞めさせたっ
つって。まあそうだろうね。うん、
で、まあ今はもう家でずっとあのパウエル博士、さっきのね、うん、パウエル博士ずっと勉強してるみたいな。
まあ、うん、興味あるものをやると。
博士は、まあ、いつかですね、あの自閉症を持っている、まあ、天才サバン症候群の子たちの特殊な学校を作るっつって。
おお、なんかすごそうだな、うん、それでも。
ね、すごいですね、なんか漫画とかでありそうだね。
ありそう。うん、
そこにその要はラムセス君を入れたいって思ってるんですって。で、お母さんはいつかラムセス君ががん治療など人の役に立つことを成し遂げてくれたらいいなと思ってます。あの子はそれほど頭がいいのです。時々恐ろしくなるほどっていう風にちょっと怖い感じで、いやいや、うん、残してるっていう
締めの言葉でしたね、うん、怖いけど
話です。
ほう、結局でもあれなんだ、じゃあそのテレパシーの件とかはまだ解明されてない
ってことなんだ。こっからだんだんと、要はどこまでできるのかまだ分かんないじゃないですか。
まだ未知数なんだろうね、うん、
要は家族間で、要はテレパシーでその、
うん、そうか、
ね、お母さんの心を読むとしかまだできない。もしかしたらもっともっとそういうことができるかもしれない
です。
できるのかとか、そうそうそう、
なるほどね、
物動かしたりとかもできるかもしれないですし、まだ分かんないですよね。
なんか本当漫画にある超能力、
う
ん、
そうですね、
なんか特殊部隊みたいなことになっていきそうな、
もしかしたらできるかもしれないですよ ね、それもね、
うん、
うん、でもすごいですよ。だから2015年は本当に子供がすごいんですよ、カルト界の。
恐ろしいな、うんうん、
3人もいますからね。
まあなんかね、あ、ほら新人類のさ時代が来るとかいう話があったりしたじゃない。そういう子が基準になっちゃったらさ、うん、もう俺らみたいなお払い箱だよね。
いやいや、もともとお払い箱やろ。
いやいや、今は主流でしょ。
もともと我々なんて
今歯車してます、ね、世の中のちゃんとちゃんと機能してるつもりなんだけど、
小さい歯車、
小さい歯車として、
小さい歯車、うん、
ビスとしてね、うん、
いや予備でしょ我
々予備
使われてないで
まだ入ってない
なくすやつでしょよく、うん、
そっかそっか、
うん、すごいんすよ本当に。
いやでもこの子を、うん、以外にもさ、それこそまだいそうだもんね、うん、こういう世に出てない、うん、とんでもない能力を持ってるみたいな。
ラムシス君はね、もう本当これからですよね。
まあね、だから、うん、どうなっていくかは全く未知数だよね。
茂木さん護衛してほしいけどな
俺茂木さんのその立場がどこなのかよく分かってないからあれだけど、まあまあでもある部分でも勝ってるでしょ、うん、その言語をいっぱい操るとか、
ね、うん、操るとかね、
うん、考えられないよね。
13ヶ月でだって
そのペースで言ったらさ、うん、地球上にある全ての言葉覚えられんじゃないの。
いやまあね、
いずれ、
うん、いや病気治療とかじゃなくて、いやもっとなんか大きい、
う
ん、
何するんだろうなっていう
ね、
うん
うん、ところでなんか活躍しそうな感じしますけどね。
怖いな、なんかそこまで能力ありすぎるのも、うん、
まあね、
うん、まあでもあなたもまあ近いじゃない、そのコミュニケーション取れないでこもってきたわけだから。
そこだけな
ちょっと気持ちわかんじゃないかなと。
勉強できなかったっすわ、
うん、ね、
うん、
あの、ね、東京出て、
東京出てきて
逃げてきたわけでしょ、その岡山という閉鎖された空間でね。
なん
です か、まあまあそういう、
うん、
子たちもね、
うん、
今後期待したいですね。
そうですね、うん、まあね、サバン症候群ね、すごいっすわほんまに、うんうん、
面白いですね。
面白いっすね、うん、っていう話ですよ、天才少年の。
わ、はい、かりました、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。